ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは YKK の創業者、魚津商工会議所の初代会頭。経営哲学は善の循環、他人の利益をまず図ろう。今日は吉田忠男を紹介します。忠男は下仁井川郡魚津町の貧しい家に3人兄弟の末っ子として生まれました。いつも野山を駆け巡って遊んでいましたが、小学校の成績は優秀でした。わからないことは大人にしつこく尋ね、わかるまで引かない子供でした。物事の奥深くまで知らないと気が済まない性格を母親はごぼうの根っこに例えました。家が貧しかったので進学を諦め、忠男は小学校を卒業した後、兄が経営するゴム靴店を手伝いながら東京の有名な学校の授業内容を収めた本を手に入れて勉強しました。東京で大きな商売をしたいと考えていたので、20歳の時貯めたお金で東京へ行き、入善町出身の人が経営する中国陶器の輸入販売店で修行することにしました。やがて日本と中国の戦争が始まったので、中国との貿易はできなくなり、この店は商売をファスナーの販売に切り替えました。忠男はファスナーについて一生懸命勉強しました。ところが不景気のためこの店が倒産してしまったのです。忠男は店の主人に勧められ独り立ちしてファスナー工場を経営することになりました。1934年、忠男は 3S 商会という会社を作り、別の会社で作られたファスナーの販売を始めました。従業員は社長の忠男を含めて3人です。当時のファスナーは品質が悪く、半分以上が不良品でした。忠男は自分たちでファスナーを作ろうと、1938年、東京の江戸川区に工場を建て、社名は吉田工業と改めました。二人の兄にも魚津から来てもらい、兄弟で力を合わせて働きました。忠男の会社のファスナーは国内だけでなく外国にもたくさん売れました。太平洋戦争の影響で金属部分の銅が使用禁止になった時には、忠男の提案でアルミ合金を使うことにして乗り切りました。しかし工場は1945年、東京大空襲で焼け落ちてしまいます。忠男は一からやり直すことにして魚津に戻り、 工場を再建しました。戦争が終わり、世の中が平和になると、国内のファスナーの売れ行きは増えていきました。その勢いでアメリカへ輸出しようと考えましたが、日本で最も優れている吉田工業の製品でさえ、アメリカのものと比べると品質が劣り、値段も高いことに気づきました。当時のファスナーは、アメリカでは立派な機械で作られていましたが、日本では手作業で作られるのが当たり前だったのです。そこで忠男は、他社が手を出せなかった高価なアメリカ製のファスナー自動製造機を買い入れ、日本のファスナーの関係者を驚かせました。また、1955年には黒部市にも工場を建てました。この工場はファスナーの製品だけではなく、その工場で使う機械もすべて自分の会社で作るという、日本で最も新しい工場にしました。日本のファスナーのほとんどがこの工場で作られるようになり、また YKK の名前で世界中の多くの人に使われるようになりました。海外にも次々と工場を建て、現在では世界の72の国と地域でファスナーやアルミ建材などの製造・販売を行っています。海外に工場を作るときは、自分たちだけが儲けるのではなく、現地の人々と利益を分け合うようにしているので、日本が世界の国と仲良くしていくことに役立っています。ところで、吉田忠男独自の経営哲学に善の循環という言葉があります。忠男自身が考え出し、経営に生かし続けた言葉です。自分の目先だけの利益を求めるのではなく、関係する周りの人にも利益があるようにすれば、やがてそれが自分にも返ってくるという考え方で、アメリカの鉄鋼王と言われたカーネギーの言葉から学んだものです。この考えがあったからこそ、事業が世界の人々に受け入れられたといえます。忠男は魚津町議会議員や魚津商工会議所初代会頭なども務め、黒部市と魚津市の名誉市民に選ばれています。それでは最後に、吉田忠男が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。わからないことはわかるまで尋ねる。自立し、自分の力で道を切り開く。目先の利益だけを求めない。他人の利益をまず図ろう。今日は吉田忠男を紹介しました。
この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは、番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。